はい、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい、ということで、転職の
アフタートーク
でございます。さっきまでは、割と真面目なね、なんか転職の、まあ、流れみたいな話をしてて、うん、でも転職って言ったら、まあ、どっちかっつうとね、なんか、俗っぽい話の、そんなだったらしいよね、みたいな話で、なんか出てくることの方が多いんと違うかと。
そうなんですよ。で、それをね、本編で突っ込もうかどうしようか悩んでたけど、まあ、きっとアフタートークでやるんだろうなっていう、この、あうんの呼吸。
あうんの呼吸でね。という感じで、そうなんですよ。いや、その話しようかなと思ってんけど、この話してもうたらさ、もうさ、なんか、後からさ、こう、複合的なね、みたいな。で、こう、彼女たちのねとか、もう何言ってもあかんなと思って。
だからアフターに来たんでしょ。
そう。うん、なんですけど、まあ、
だから、ね、視聴率は多分、この回の方が伸びるよ。アフターは、だからね、伸びて、その、ああ、真面目な方はなんか辛いんだな、みたいな。
ああ、そこじゃ、そっちはね。
っちゃうんじゃん。
そう。まあ、ついついね。でもまあ、最初にできた時と、まあ、途中から目的が変わってとかは、まあ、よくあることですけど、ただまあ、やっぱり、転職だけじゃないけど、やっぱさ、隠されているものっていう要素っていうのも転職の魅力な気がするよね。
そう、秘部ってことね。
秘部ってことです。そうです。秘めたる場所っていう意味ですね。
陰部。
まあ、そうやね。まあ、陰陽で言うとそういう意味になるね。そうね。だからさ、あ、でも陽のものとか言うもんな。で、
それは陽もつい。早速下ネタですか？
大丈夫。大丈夫、大丈夫。いいですよ。このさ、やっぱり、目で覆い隠されているっていうものって、まあどこでもそうですけど、なんかやっぱりそういうものに性的好奇心を湧く傾向はすごいあるじゃないですか。例えば耳とかもね、見せない文化圏やったりとか、
ああね。
ね、するとやっぱり耳見せるって、出てるでーみたいな感じになりますし、ね、下着とかも今の社会規範的にはそうですよね。水着みたいなもさ。なんかやっぱり隠されたるものに興奮を覚えるみたいなところはすごくあって、転職はめっちゃそういう要素あるなと思います。なんか本編にもちょっと言ったけど、転職って、いかにこの足先から出ているこの三角の部分が小さいか、みたいなところがあって、あの中は、まあ、でもね、どうなっているか知りたいというよりも、あんな風に、みたいな、非現実ぐらいの、なんか、そういう興奮だと思うんですよね。
でもあれって、同時代の男性って、本当にどうなってるか知らない人って結構いたの？
でも親になったら見るんじゃないかな。あ、でも、夫には見せたっていうね。
そう、だから、なんか、普通の一般人で、生まれて育ってまだ、なんていうのかな、彼女とかもいなくて、ああ、そうか、でも、親は絶対、お母さんがやってるから。
そう。
ええー、そうか、怖い。ああ、そう。
なんか、兄弟がいたら、兄弟がいるよね。兄弟がいてたら、だって、お姉ちゃんとか妹は、そうか。いやー、やめてーっていうのは聞いてるよね。
で、しかも中国のその転職文化自体が1000年あるとしたら、まあ、ずっとそれでわかるよね。
そう。身近ですよ、だから、もう、すごく
怖。
そう。だから、それは当たり前に多分あって、なんか、そういうことを考えると、まあ、知ってはいるし、でも、やっぱ身内にしか見せないものというか、その、プライバシーの、めちゃくちゃプライベートゾーン、なのも間違いない、
ね。三角地帯だけに。
その三角地帯だけに、おっと。
これですよ、だからいつも私が後で切ってるやつ。
絶対切らへんげました。三角地帯がね。
三角地帯、ね、転職だけに。
そう。で、ただまあ、この三角の見せ方っていうのは、割と、なんていうの、本当に映えみたいな話なんですよ。で、転職物って、なんかようよう調べたら思うんですけど、この、出てる転職の素晴らしさみたいな、理想的なものは絵とかでもよう残ってて、でも転職靴って、よくよく見たら、ほら、転職って足を畳むよ、畳むけど、本当にちっちゃくなるかって言ったら限度あるじゃないですか。ってなった時に、いかにこのつま先を、こう小さくして、足のかかととかの部分、の、上にしまってというか、中にこう、ないように扱うかっていうのってすごい命題な感じで、転職靴の。だから、転職の靴とかって、今なんか、写真とかの方持ってるんですけど、ここの一番つま先、
ね、写真見せてくれて、解説してくれてます。
つま先の三角のところ、で、本当は足で言うと、こう、中にこう履いてて、ウェッジソールみたいな感じ。ハイヒールって、 カクンってなってて、こう、ヒールの部分がデンって出てるけど、うん、そこと、あの、地面の、あの、ところをつなげてあって、うん、どこがヒールかわからんけど、足長く見えるみたいな靴って結構あるんですけど、それをなんか、いかにしてうまくギュッと入れるかみたいな、うん、だって結構、転足靴の、あの、サポートで、ヒールが入ってるやつとかも結構あった。うん、だから中にヒールが入ってて、でも実際に出てるこの三角の部分は本当にちっちゃくしか見えへんようにする。それがよりいいみたいな感じやから、この低速靴がやっぱりこう果たした役割もすっごい大きくて。
だからこんなに縦に長いんだ。
う
ん、
そうそうそう。
中に入ってるからね。
そう。この形をいかにして作るかっていう、うん、そのこの形がすっごく大事で、うん、だからそのブーツみたいにして、本当にこうスッと上に、うん、もう行くみたいな、本当にこう、蹄のようにしてっていう、この形にすることが多分すっごく大切。で、だからこそなんかより良い形みたいのを、こう、親子とかで受け継いだりとかしてるんやろうなって、なんか低足靴見るとすごい感じる気がする。あとその、手、足の甲を丸くするっていう、アーチ状にするっていうのも、まさにそれで、アーチ状にしている方が、三角がこう、際立つみたいなのもあって、なんかそこら辺がやっぱりこう、で、昔の低足靴はなんか、つま先が天に伸びてるやつもあるんですよね。うん、で、あの、この辺はちょっと時代とか、あと地方とかによってもちろん違ったりするけれども、で、これが、その、秘めたる部分。
うん。
で、それがめっちゃ着飾られてるっていうのも、またなんかこう、セクシー、あの、セックスシンボルもまさになんですよね。
うん。
見えてる。けれども、秘められている。
ちょっと見えるっていう。
ちょっと見えるっていうね。うん、で、あの、そうなった時に、あの、まあ、どういう風になったかというと、まあ、低足これ俗説っちゅうか何ちゅうかですけど、低足させる理由に、
うん、
まあ、ある程度男余りの時代もあったから、逃げられなくするためとかいう、あの、逃げにくくする、稼働率を低くして逃げられなくするとか、あと、従わせて従順にするとか、あとは性的な意味で、なんか、低足の歩きのよちよち感が、まあ、肥後欲を誘って。
あ、ね、言うよね。
そうそうそう。うん、で、かつ、なんかその、内ももを使うから、うん、なんかこう、そうそう、性的に具合が良くなるみたいなね。うん、まあ、そういうような話は、まあ、よく、何かしらでどこでも書いてあるみたいな雰囲気やったりするんですけど、うん、まあ、後付け感が、まあ、むっちゃ強いなぁと思うけど、低足の靴って、あの、結構、多分、普段使いしてるようなものもたくさんあって、うん、畑の土がついてたりとか、なんか割とみんな、まあ、うまくいかへんかった人もそれはさっき話したみたいにいっぱいあったと思うけど、まあ、動けるっちゃ動ける人たちも割といたってとこもあるのかなと思うと、まあ、逃げられないまで行くかどうかって言われると、まあ、なんかちょっと疑問かも。
でも逆にさ、その歩きづらいのに畑仕事させるのもどうかなと思うけど、う
ん。まあね、あとやっぱ膝で、ついてなんかさせたりとか、もちろんだからあの、まあそれは多分、転職が結構広まってきてからかもしれへんけど、ある程度その、まあ農民やったり、いろいろ下級層のところに広がってきたときに、お嫁には行かなあかんから転職は作るけれども、うん、
仕事もしてもらわない
とかもあるし、そう、従事してもらわないといけない。もちろんその、まあうち仕事とかね、針仕事だけで、行けるような家もあったかもしれんけど、やっぱそれだけではなかったと思うから、そうすると膝ついて、ね、畑にも出て、みたいな人たちも、もちろんいて、そのあたりはやっぱり実際問題っていうところもありますよね。
そりゃ良くないね。
そう良くないね。
良くないね。
ないね、うん、そう。で、あと、まあ、あと転職にまつわるというか、うん、やっぱりまあ男性から見た世界観の話になりますけど、
うん、
まあ、変態的なね、エピソードもまあ転職はやっぱ多いですよね。
多いね。
多いですよね。転職って言うとなんかそっちからね、取り出されるようなこともあるんじゃないかな。
谷崎潤一郎的
な。あ、そう、めっちゃそうね。まさにあの感じですね。だからいかにして小さくするかっていう感じやけど、うん、なんかやっぱその、花みたいな。ハスの花みたいな、うん。やっぱね、自分も足ついてるやん、男の人だってさ。うん、でもそれとは全く違うみたいな。うん、それも、なんかやっぱりもう、うおーっていうとこやと思うし、うん、あと転職してる、まあ、まあ、遊郭とか行った時ね、近代でも、うん、で近代の記録で残ってるから、いつからってどうかはちょっとわかんないですけど、近代の中では、
中国の遊郭、
ね。あ、そうそうそう、遊郭でね、うん、転職している、義女の、まあ、ちっちゃいクズの中にお酒を注ぎまして、うん、回し飲みするみたいなね、風習がありまして、これね、ちっちゃくて酒注げるぜってんじゃなくて、 その、まあ、なんて言うんですかね。スメルの方。
そう。
をね。
あれね。
あれを楽しむっていう。
だからもう、いわゆる一個のさ、
はい。
遊興のさ、
うんうん、
道具、
はい、
あの、ひで酒とか
フグの、そうそうそう。
みたいなもの
みたいなもの。
に使われてんのよね。
うん、まさにね。
あれね。
うん。あれも含めてみたいな。
そう。
それが、なんか、流行するっていうレベルに行くわけですから。
でもそれってさ、中国が広いからなのかも？もし、それが四国だけとか、日本で言ったら、
うん。確かに。
四国の風習とか、なわけじゃなくてさ、
うんうん、
中国広いし、
大
陸が、
それ繋が
ってるから、バーって言ったらバーって行くんじゃない？
うん、うん、そうか、バーって言ったらバーって行くね。
そう。
広がっていくもんね。
うん、
どこまでもね、
うん。
それは確かに、地続きのでかい国の。
そう、特徴なんじゃない？うん、
特徴や、確かに、うんうん。それがね、一気に。であとやっぱ繋がってて、横同士の交流があると、みんなその見るもんね。
うん、
あの人転職でとかね。
そうそうそう。
目撃する。
いい、素敵。
いい、素敵っていう。
どうやら褒められてるみたいみたいな。
うんうん。確かに。そうですね。それがあると、やっぱりこう、いろんなものが伝播していくっていうのあるよね。
だからそう考えるとさ、
うん、
やっぱ怖いよね。
そう、それなのよ。
うん、
なんか、ホモサピって再現ないなと思わせてくるね。
そう。
流行っちゃうんや、みたいな。
うん、
やっちゃうもんね。
そうなんだよね。
うん。いや、やれちゃうというか。
うん、
あとなんか、やっぱり、まあ、コルセットもね、ヨーロッパで嘘やけど、まあ、ぎゅうぎゅうやってると骨折れるしね。肋骨がね。日々入ったり、骨折れたりしながらみんなやってるし。
誰だここを、
うん、あ、骨取ったりね。
なんか、
うん、
女優さんとかに、
う
ん、
いる
今いるん
でしょ？いるいるいるいる。
あとどうすんだろうね。
思うけどね。
ババアにはみんななるのにね。
そう。でも、やっぱり、その、失われゆくから今っていう感覚もあるのかもしれんのと、なんか、まあ、コルセットは、まあ、ある意味一時的なものを繰り返す。転職は一回やったものをずっとやり続ける。でも、現代社会で言ったらね、それこそ、まあ、美容整形みたいな話も、まあ、割かし近い感覚なのかなと思う。
何回も繰り返すっていいもんね。
そう、とか、まあ、同調圧力みたいな話になるとまたちょっと違う話かもしれんけど、でも、当たり前に今、できるっていうテクノロジーがある時代で考えたらね。
転職はやっぱ同調圧力なんじゃないかな。
多いと思う。すっごく多いと思う。やらんわけにいかんっていうのはあるからね。
すごい、さっきから話聞いてると、
うん、
それはすごい思う。
うん、うん、うん、うん、うん。なんかさ、その、やっぱ通過儀礼になってしまっていたってとこもあって、うん、その、
あ、てば、綺麗じゃん、靴が。
それはマジでそうね。
で、あれが入るらしい、
うんうん。
で、あれを維持できる、
うん、
汚れても、関係ないような資産力があるということを誇張できるっていうのって、やっぱでかかったんじゃないかな。
もう見て、その人が見た瞬間にわかることやもん。それってすっごいよね。
すごい。
重要やと思う。本当に一目見ただけでわかるし、それがやっぱり後天的に得るものやからっていうのって結構言われたみたいなんですよ。
うん、
その顔って先天的なものでしょ、うん。努力したわけじゃないでしょ。
そっか、自分が努力すれば手に入れるのか。
そう。それがなんかその今さっきねその本編で黒い髪、白い肌、転職が美のセットになった時に。まあもちろん黒髪とか白い肌とか持って生まれたものもあるけど、転職っていうのがその尊ばれたってすごいって言われたのの要素の中に、まあこれが全てかもわかんないですけど、うん、その後天的に努力をして、その人自身のもう感性とか人間性をも表現し得るもの。うん、
でもそれを考えるとさ、
うん、
全く同じことの縮図が日本にもあって、
うん、
結局、平安美人
あ
っていうのって、
はい、
まあ、うりざね顔で黒髪、うん、なんとかってなるけど、はい、あれって、その、基本的に、騎馬民族との真逆なんだよね。
うんうん、
で、この、異的とされてる騎馬民族の真逆にあるのを、今言ってる中国の転職文化もそうだし、
うんうん、
要は富の象徴ってされてるのって、あっち側じゃないっていうことが、
うんうん、
その、アジアより、
うんうん、
アジアでも、そっち側のアジアじゃない。俺らはそっち側のアジアじゃないっていうことを主張しちゃうんじゃないかな。
なんかその、なんていうかな、要素とか象徴ではあるよね。だからやっぱ。
そう。
ね。
だから、蛮族でないということの象徴。
うんうんうんうんうんうん、うんうん。
まあ、だから、そう。俺ら、でも中国の人って、
うん、
ああ、どうなんだろう。中心地の人、長安とかの人でも、人の肉は食ってたの？
いや、どうでしょうね。
まあ、壁の向こうの人 たちは食べてたんだけど、うんね、割と最近まで。
うん、でもほら、うん、日常って残れないんですよね。
そうなんだよね。
転職もそうなの。そう。その転職って、うん、あのね、当たり前すぎたの。
うん、
途中から、
うん。
昔は多分本当に希少性が高かったけれども、うん、あの広い国土で、うん、すごく、こう、みんなに広がってきて、近世、ほんとだから、反転職運動とかになってから、ほら、守るべきとかさ、残すべきとかさ、うん、そういう話になるけど、それまでって、普通すぎて、うん、日常って誰も残さないんですよね。だから、途中経過の時にどうやったかみたいなの資料って多分、すごく少ない。
そうだよね。
それがね、なんか難しいですね。文化ってさ、当たり前にあるものすぎると、誰も、え、なんでそんなのわざわざ届くのみたいなね。
A さん脱線してもいい？
もちろん。
奇世界人形ってわかる？
わかるわかる。リカちゃんとかでしょ？
違う。紙でできた。
ああ、してるしてる。
あれって、うん、
仲良しとかの付録についてた、みたいな。
もっと昔で奇世界人形だけの本っていうのが売ってて。
へ、
う、
ぇ、ん、
文房具屋さんで。
うんうんうん。
で、それがもう、どこにもなくて。
うん。
本当にあれって紙で自分で折って着せ替えちゃうから、で、折ったら捨てちゃうの。
ああ、そっかそっか。
そう、だからないのよ。で、そういう、なんか、使ってるものほどなくなっちゃうんだよね。
そう、まさにまさに。うん、でも、そんなそういう話だと思います。うん、なんか、その転職靴も、ま、あの、母からとかね、その、そうやって女性の中で受け継がれていたりするけど、普段使いしてるから。
うん。
なんか別に、だからみたいな。普段使ってるお箸をさ、
うん、
取っとくみたいな。
うん、
ぐらいの多分感じで、
ね。え、
なんでそんな置いとくの、
ね、
みたいな。
う
ん、でもそこのお箸は、ね、この近くで取れたなんとかを使って、なんかそれぞれのね、作り方が言い通しに違ってとかがあったかもしれへんけど、うん、そんなものを誰が残すのっていうようなね、やっぱりその、それはやっぱ残りにくいっていうのもあるし、で、あ、そうそう、全然変態の話してへんかった。
あ、もうどんどん、あ、ごめん、今回はね、変態の話をする。
逆にどんどん真面目になってすごいですね、うちら。
あ、
本質真面目だから
ちょっと。私が真面目だから。
あれあれ
今回私があんまり酒とかは飲んでなくて真面目にやってるから、
ね。真面目やってるから、うん。あ、そう、あとね。なんか転職の多分こう良さみたいな、楽しみ方みたいなところで、
うん、
まあなんかそのね、まあ性的なって感じのところで、
うん、
割とね、スメルって結構大事っぽい雰囲気で
書かれ
て
る、ね。お匂いね。
お匂いがね、すごくね、なんか大事っぽいっていうね。
うん、
足の肌がさ、こうギュってなってるからさ、うん、それはもちろんさ、汗だったりさ、もろもろ、てか足やしね、そもそもみたいなね、うん、ところがあるんだと思うんですけども、これ大変良いとされていたというね。
A さんは、なんかあります？そういう匂いフェチ的な。
あんまりないかなぁ。フェチってでもこう、なんでしょうね。あ、全然違う話なんですけどね。
うん、
性的盗作の本をこの間読んだんですね。
全然違う話やね。
うん。でも、まあ、いわゆる多分この転職の変態エピソードも、うん、いわゆる性的盗作行為的なものの一つやと思うんですよ。うん、その匂いがどうとかいう話とかはね。うん、で、性的盗作ってね。
真面目な話やってるけど大丈夫？
いや、これは真面目な話なんですよ。
うん。でも、
今真面目、ほら、フェティシズムって、急にビビーってきて、それ好きになるとかあるじゃないですか。
ある！
これってね、先天的じゃないっていう研究が一つあるんですよ。
あ、そうなの？
で、なんかどうも、幼少期、いや、社会性が できる、4歳とか、
いや、先天的。
から、10歳ぐらいの間に、受けたものの要素で決まる。
うんうん、私、はい。
はい、どうぞ、ちくみさん。
3歳の時に、
はい。
お前、ミイラ見せてやるって言われて、
それを言ったのは誰でしょうかね。
お父さん
です。やっぱり、絶対お父さんやと思った。はい。
で、ミイラ見に行くぞって言われて、そのギャン泣きして、その日の夜に、ミイラ見せられて、今でもまだ覚えてて、その後に、もうミイラが出てくる作品がことごとく苦手で、なんなら今でもすごく苦手なんだけど、ミイラが、エジプトのミイラがすごい大嫌いだったんだけど、その後に、即身仏という彼氏に出会って、で、そっからちょっと変わったんだけど、だからトラウマが払拭されたわけだよね。ミイラでく、でも素敵な人がいるんだ。あ、ミイラって怖いだけじゃなくて、かっこいい人もいるんだ。っていうことを払拭されたんだけど、すごい要約すると、要は、トラウマを植え付けられるわけよ。
それ。
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 一緒。
それです。
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 うん。
だからね。
それや。
それなんですよ。でね、かつ、これはうちが言ったわけじゃないですよ。性的な盗作。まあ、性的にこれしか興奮しないとか、
うん、
性的にこれっていう固着した、
うん、
こう、こだわりを、持ちやすいのは圧倒的に男性。で、
うんうん、
でね、でも女性もいるけど、
そうなの。
だから
分かるよ。
女性は ある人もいるけれども、うん、どちらかというと、これもいけるし、あれもいける。
ああ、そう。
あっちも OK な人が多い。うん、でも、男性は、
さっき話してた内容と一緒じゃん。
そう、でもそう、うん、でもその、男性は女性の数倍、これしかダメっていうものに陥りやすいというような、あの、研究結果があり、だから、あの、困る人もいないです。これがないと興奮できないとかね。
でさ、逆に、聞き、リスナーの人に聞きたいんだけど、男性で、あっちもこっちも全部 OK? なんて言うんだっけ、その、
何?女性も男性も OK みたいな。
あ、違う、男性で、うん、あの、DD、誰でも OK みたいな。推しのアイドルだ、以外でも、うん、DD、誰でも OK みたいな。推しのアイドル、を一人を、私は
箱推しって言うけど
、うんうん、箱推しよりも、なんか、もっと、節操がない感じ。で、私結構、アイドルに関しては、箱推しではなくて、
この子がいい
ってなるから、だからその、で、突き詰めていっちゃうと、生きてる人間がダメになって、最終的に、まあ、促進物になったんだけど、
うん、
DD の人は、幸せだよな。
ああ、まあ確かにその、どれでもよかったらその方がいいかもしれない、ね。
あと、その、推しが変われば、
はいはいはい。
ショックは受けるけど、また次の推しに行けるじゃん。
うんうん。
こっちはだって、その一歩手前の、うん、まあ、なんだろう、この人一筋っていう状態だったとして、その人がいなくなったらちょっとショック時期。
うんうんうん。
でも、その前に死んでるからね。
そうね。
うん。
だからね、本当に、それこれしかっていう人は、うん、やっぱ困るって人が多いっていうね。
そうだよね。
うん。
うん。
そう。そこしかないと、ね、うん、その、だから、そういう人も、転職にね、でもその、もし、まあ、その、それは一つの、あの、研究の一つやとして、でも転職が周りにすごくよくある状況で、うん、うわーってなって、その多感ね、その時期にね、もう転職でしかみたいな。
いけない。
いけないみたいな、うん、興奮しないみたいなね。人は多分結構いたりするとより、こう、転職って、こう、男性側としても転職やってくれみたいなね。
あー。なんか、それがだからさ、
うん、
金平梅の。
あ、そうそう、金平梅のね。そう、ちくめさんとちょっと話してたんですけど、金平梅はもう、エロ本って呼んでいいのかな?
金平梅っていうエロ本が中国で、ね。
ひどい。あのね、金平梅っていうのは小説なんですよ。これ明の時代の小説ですね。明の時代の、まあ、長編小説ですけど、まあ、で、結構変な本っていうか、なんかね、こう、四つの、まあ、記書のうちの一つとか言われたりするんですけど。
旦那様的な、すごい、当主がいて、
はい、
その当主がいろんな女の人と関係していくことを、
関係していく。
うん、描いていく話なんだけど、
はい。
その関係の仕方っていうのが様々な関係の仕方で、
うん、そうですね、
その様子っていうのをすごく事細かく、性的に詳細に描いた小説だよね。
そうですね。もう、ドロドロのね、
そう。
くちゃくちゃみたいなね。
誰が好き?
誰が好き?
私、平次。
平次誰?ちょっと待って。
女の子。
平次誰やっけ?
アホの子。
あー!いや、その、あんまりなんかこう、押せるとか考えてなかったな。なんて嫌な話なんやと思いながら。
全体的に嫌な話です。
嫌しかない
よ。あと、あれ、自分が旦那様なりたい。
あ、そっちはね。
そしたら解決する。全部。
あ、わかる。うん、俺や、ね、確かに、こいつはさ、ちょっと、ダメよ、こう。
逆に、俺だったらもっとうまくやる。
わかるわかる、うん。こいつがダメ。うん、主人公がダメ。
そうやね、でも、その、うん、こいつがダメって、思わせるところが。
うん、あ、そうやな。
それが、小説書きの上手いところ、声が共感性を呼ぶ、書き手として上手いところよ。
俺やったらもっと上手くやんの
や。そう、それがもうだから、
ね、
読んでて、読者はそういう風に思うわけよ。
そやきもきするわけですね。
それがだから上手い書き方。
あ、そうや。
こいつ書き方上手いなぁと。
あ、そういうことか。うん、もう金平梅のね、あれめっちゃやられてるわ。そうや。そうか。
うん。
乱良小小生。
うん。
あのね。そうや。
知らんがな。
知らん。誰の話やねんって。
判決とかじゃないしね。
でも、著作権切れてるよね、明の時代から。
あれと一緒だよ。だから、
今回の。あ、大丈夫。1500年代だから大丈夫。セーフ。
そう。1500年代。ラムセスと一緒で。
そう
ね。ラムセス、何がラムセスがすごいかって、自分で今回の展覧会の費用を自分で稼いでんだから。
もうラムセス。
すごくないだって、あの人。
ラムセスはやっぱさ、 もう、当時に君臨してた時から、めっちゃしごできやったのに、うん、死んで何千年経っても、まだ金稼げる。
だって自分が今、その費用っていうのは、ラムセスの、その、病の補修費用にもあってんだよ。
めっちゃすごいわ。
だから自分の墓が壊れていくお金っていうのを、全部自分が興行することによって、うん、しかもよくわかんないジャップとかに、
うん、ほんまよ。
喧嘩合わせて、すごいよ。
めっちゃすごいよ、ね。
でもそれって、もともとあの人って、オベリスクとかに刻ませてるところから、うさ、ん、800、うん、を、せっかくで消えたらやけど、あの人だから、もともと、
リスペクトしてたね、さっき
もともとちょっと盛るとこもあるし、
うんうんうん。でもそれはさ、やっぱりその、自分、どういう風にプロデュースするかやん、
う
ん、自分
をさ。そう。だからあの人のプロデュース能力と、あと長生きだから、人を黙らせる能力。
やっぱ、実績あるって違うよね。そう。すごいよね。
あの人はね、すごい。政治家としてね、やっぱりね、これからね、出馬する民族としてはね。
ラムセスから学んだって言って出馬するの。
そう、そう。で、これだから、ジョーカー議員みたいな感じになる。
ラムセスチクコ。
そう、ラムセスチクコ。
ラムセスチクコ。ラムセスチクコでございます。
で、本当に早く死ぬんだなって思うよね。もう、土地狂って。
チクコ、ラムセスの方がいいか。
何がいいの？
またよしイエスみたいな感
じ。そう、そう、またよしイエスは、でも、本気だからね。
名前のね、なんか通り感みたいなね。うん、ラムセスマジすごい。
いやだからね、まあ、ボンテンマルも核ありたいですよね。
ボンテンマルも核ありたいぞ。
そう、ああ、なりたい。
ラムセスのごとく。
ごとく。
だ戻ってんねん、時代が、
う
ん。
そう、時代がね、ちょっとかなり戻っちゃってる。
さらに戻って
んねん。結局また信長のリスペクトの時代に戻っちゃってるから。
どんどん戻ってんねん。うん、いや、そうだ、金平梅はそれこそ信長ぐらいの時代ですよ。
いや、違うんです。金平梅はだって。
あ、そう、書かれた時代からですよ。作品が発表されたのからですよ。
ああ。
そうそうそうそうそう。その時のじゃなくてね。うん、いや、だからそのぐらいに、信長パイセンが、オラオラやってる時代に、
うん、そう。
巷ではね、中国の巷では金平梅が発表されて、うん、ウーホースみたいな。
ウーホーみたいな。
ウーホースって。いや、そう。それでね、金平梅にね、良いね、良い、転職の女の子が出てくるんですよ。
うん。
で、足が小さいことから、金蓮と名付けられたっていうね。うん、まあ、この人不倫して、なんかめちゃくちゃになるんですけど。
これがだから、その、言ってたやつの人ですよ。
そうそうそう、そう、うん、まさにね。そうそう。あ、そっかそっか、そうね。
そうそうそう。
金蓮がね。このね、なんか、あれなんですよね。なんか多分、結構、教養があったりするんですけど、なんかまあ、子供殺したり不倫したりして、なんかもうめちゃくちゃになって、もう、最後はみんなめちゃくちゃになるんですけど。うん、
だからそれが、文化社の本当に怖い童話っていう、グリムだっけ、うん、に連載されていて、私たちはそれを読んでいた。
読んでいた。
世代。
それをね、うん。いや、あ、リヘイジ思い出した。
あ、
リヘイジ
が好き。
そう。
可愛くない？
うん、そうか、
なんか私、かき混ぜる。
ああ、まあ、そうかもね。めちゃくちゃにするようなやつね。
なんかさ、
あいつと、うん、
主人公よりもさ、可愛くない？
ああ、まあ、そうか。ちょっと、不器用っつうの。
アホ
うんうん、そうか、そうね。不器用やし、まあ、うまくやれへんって人の方が。
うん。
そうか。まあ、可愛い、確かに。まだ可愛いあるか。
まあ、でもこれされてんだけどね。
最後はね。
うん、あの人。
子供も死ぬし、自分も死ぬみたいな、うん、最悪の死に方してたね。
う
ん、
そう。
そうやった。あ、そうそう。
これネタバレないよね、別に。
全然、まあ、ネタバレしたところでね。
千年以上前ですよ、
うん。そう。物語の舞台はそうやし、うん、そう、大丈夫。もう500年経ってるから、ネタバレして大丈夫。そうそう。で、そんなもあってね。
うん、
で、いかに、まあ、その、隠された部分でね、こう、まあ、かぐわしくみたいなね、話は。
足とかね。
そうそう。で、この話、山ほど出てくるし、うん、漢詩って美しいのが多いけど、もう、転職のこと書いてていっぱいあるから。
うん。
それもさ、でもさ、やっぱその、そういうのも含まってさ、
うん、
良い、みたいなことを書いてたりもするわけ。
匂いも含め良い。
匂いも含め良いっていうね。だからその、得、なんか、今もでもあるんかな？なんかどうなんです？今、なんかこう、足、は、何やっけ、ストッキングとかあるやん。
うん、
そういう性癖みたいな、
うん。
なんかパンプスを脱がせてみたいな。
なんか私、
そういう感じ？
すごい個人的な話していい？
はい。
つまんない話なんだけど、ストッキングが履けなくて、
ああ、ちょっとキモいよね、ストッキング。
じゃなくて、
書き心地の書きもいいじゃなくて。
乱暴すぎて、私、破いちゃうんだよね。
あー。
で、3回ぐらいストッキングを履いたんだけど、
なんか想像できた。
破いちゃって、あーもう無理と思って、私、常に生足かタイツなんだよね。
あー、なるほどね。
なんか、ストッキングっていうのは、私、一回もしかも、ちゃんと会社に勤めたことがないから、ストッキングを履きなさいって言われたこともないし。
あー、確かに、ストッキングってさ、
あなんか、なんとか、薄いデニールのやつ、
あるある。
あれを破いちゃうんだよ。履いた段階で破いちゃうから。
すぐ破れるもん。
うん。で、無理で、
ストッキングはでも確かに、あの、繊細な。
そう。だから、あれを履かなきゃいけないくらいだったら、なんか、素足でいいやと思って。
あまあね、うん。うちもでも今考えたら、あの、ストッキングにパンプスとかって、すごいなんか効率悪い気がする。
で、あれ、やれって言われたんだけど、無理できない。
あれもでも同調圧力の世界の話。
そう。で、で、だったらやめればいいやと思って。
うん、あ、でも、ほんまにそうやと思う。入社式で全員がね、ストッキングにパンプス履いてるのとかもね。
うん、
でもそれの、ほら、ストッキングで歩き回った足の、こう、そのままパンプス脱いで、みたいな。
ああ、で、かがしてって言われたことあるけど。
そういうのだ、だから、そういう、低速のところに感じる魅力のフェティシズムの人たちはそういう系の。
あ、だから、そうかもね。ちょっと抑圧された。
うん。そうそうそう。
ものを、うん。
あの感覚や。
それってだから、なんだろう、S なのかな、その人たちって。
そうでしょう、
ね。ちょっと抑圧された、
その要素を楽しんでる気がするね。
逆に言ったら、じゃあ、お前が一日で歩き回った足の匂い、こっちが嗅いでやるよって。これはどうなの？これはこっちが逆に言ったら匂い嗅いでるから、逆に、冷静に考えたらこっちが M なんじゃないの？
確かに。
ねえ、なんで私よくわかんない臭い男の足嗅いでるみたいなことなんなの？それおかしくない？
おかしいわ。
おかしいよね。
でも、どういうこと？
でも、どういうこと？
確かに、あれどっちがどうなんだよ。
どっちがどうなんみたいなことがない。で、S とか M とかってよくわかんないけど、よく考えたらギャグだよね。
だいぶ面白くなって
きた。だいぶ面白いよね。
確かに。そうね。なんか、何が楽しくてそんなことしてんねんってなるからね、そらね。なんか、じゃあ、その、転足を、そこで脱げ。お恥ずかしゅうございます、みたいな。
うん。それは、そこまではわかるよ。
うん、そこはわかる。で、それの恥じらいとかわかるけど。
うん、でも、その匂いを嗅ぐのはもう、もう、罰ゲームじゃん。
うん、本当はね。
でも、あ、彼らにとってはいい匂いかもしれない。
いや、でも、その、だからやっぱ、その、あかんことしてる感が、背徳への興奮が、その、冷静に考えたら、臭い足を嗅いでいるというところを打ち消していくんじゃない？
もう背徳とか、ああ、そうか。だから、わかった。そこの背徳感とかがわかるのが、ちゃんとそう、ちゃんとじゃない、バーバリアンじゃない人たちなんだ。
あ、でもあれかも、自分自身も抑圧されたりとか、そういう環境にいたりするような、なんやろな。
好き大臣はそんなこと言ってる間に、多分、あの、頭の皮剥いで、
そりゃそうよ。
血を飲むもん。お、何言ってんだ、とりあえず血を飲むぞ。あ、うまいか、なんでよかった、セックスぞ、みたいな。うん、
確かに。
まあ、それがバーバリアン。
うん、まあ、それはそうやね、うん。とりあえず穴を、みたいな感じになる
も
ん、ね。
そう、それがあの、でも、ちゃんと、その同胞を殺したはずなのに、同胞の死に関しては悲しんでクルガン作るからね。
もう、それもそれでなんかよくわからんくなってきた。いや、クルガンの話のさっきのさ、あの、この前の、その、マッサゲタリアでるやつも、いや、思ったんですよ。クルガンやるってことは、馬みたいな、ね。
あの、ほら。馬めっちゃ殺すから、
ね。馬殺しまくって周り並べるんですけど、あの、羊みたいなね。あれ、もうやっていくってなるとすごいことになっちゃうもんね。
でも、ちゃんと悲しむ。
すごい。でもやっぱほら、文化ってさ、いわ成熟していくっていう言い方ちょっとあれやけど、なんかその文化的っていう方向になっていけばいくほど、なんかほら、その、いろんなさ、歪みが生じるやん？なんかその、
転職とかで文化的。
まあ、転職もそうやけど、その、なんていうのかな、こう、何かに名前をつけたりすることはさ。
あ、いや、だから、矛盾、歪みというか、
矛盾が生じるって、矛盾も内包する形になっていくと、
そう
ね、それでもしょうがないじゃないですか。だって、あの、その社会規範を作るってことは、ルール化するってことで、ルールって作ると、ストライクゾーンの端っこと真ん中と、超端っことギリボールみたいなのが出てしまうわけで、
そうね、なんか、そう。全部を、だから、
内包するのは無理
や。だから、でかい共産権とボロボロになるんだよ。
ああ、そうそう、そうなんですよ。だからそこがね、でも、やっぱ、何かをでもやろうと思うとね、始皇帝みたいにね、あの、重さを統一したりね、いろんなルールを明確にしたりとか、そういうことをしていくわけですけども、なんか、そういうのをやっていくと、なんかそれぞれのなんかいろんなところにね、こうちょっと歪みが生じたりして最終的にはこうね、バーンってなったりしますけど、なんかこの転職の中の話については、 あの、いろんな要素がありつつ、うん、かつ、女性も辛い苦しいのところの人も、をひたすら、もうね、あの、舐め尽くした人もいれば、うん、こうね、貧困層から一発逆転、オラみたいな人も確かにいたりして、うん、もう全然立場とか空気感とか、その家庭によっても違うし、環境によっても絶対違った。けれども、あの、かつ、その、男性たちからセックスシンボルみたいな、憧れみたいなところもあって、うん、なんかやっぱりこう、簡単にこう、
結果的にちゃんと真面目な話になってるけど大丈夫、
まあ、やっぱついつい真面目な話をしてしまう。う
ん、真面目だからね。
ついついね。でも、この女性側もさ、やっぱその、倍のためにさ、いかに小さく見せるかを研究したりしてるところも、考えると、なんかこう、
お互い。いや、でもそれは必死だよ。
そうそう、それはそうです。だからね。だからそこも含めて、こう、いかにしてさ、自分たちをプロデュースするみたいなとこもあるわけや。
うん。
そのね、この、この中でね、
うん、
こう今与えられている状況の中で、それをどうしていくかみたいなさ、ね。
この狭い世界の中で。
そう、この狭い世界の中でね。でもまあ千年続いてたわけで、千年はさ、やっぱ長い、
うん。長いよ。
長いっすよ。うん、で、千年、てかあんな広くてさ、一気にいろんなことが進んだりするような中国でも、まあ千年ぐらいのその長いところでね、一気にこう、そこでピークアウトして、
うん、
ね、まあ、その、世界的な情勢もそうですし。
あとはやっぱ、アドン、中央だけだけどね。
ああ、そうね、そこのところはね。うん。
逆に言うと、中央はそういうことで固めて、
うん、うん、うん。
ガッて伸びたわけ。
ね、うんうんうん、
で、女性を抑えつけて、うんうん、なんで抑えつけなきゃいけないと思う。異敵の、やっぱり、すぐ隣の国であんなことになってるから、うん、それも怖いから、うん、だからうちをより、そういう女性っていうのを抑えつけなきゃっていうところもあったし。う
ん
う
ん
う
ん、確かに、あと見た目わかりやすくしとくってすごい大事ですね。
そう。だから
絶対違うっていうね、
うん。絶対違う。うちはこういうことじゃない。
そう。
そう。
それは確かにめちゃくちゃ重要っぽい。うん、でもなんか、途中でさ、その、あの、割と他の分、民族の人たちからも、
うん、
低速、ええやん。ってなってるのもちょっと面白い。
そういうのはちょっと、羨ましいんじゃない？羨ましい。
そう、だから面白いよね。だからそのさ、弁髪はさ、こう、なくなった禁止令とかが出て、うん、やめろってなってなくなったりして。でもなんか、逆に、それ反対運動した時に、低速は、弁髪は守れなかったけど、低速守ったみたいな。
え、でもそれ、弁髪の方が先なくなったの？
なんかね、そう、だから低速の方が、あの、なんかね、そういう、なんか、まあ、実際のところどういう風にそのね、
うん、
あの、話しちゃったかわかんない。そっちが守ったみたいな。
え、なんでさ、弁髪ってあったの？
それは確かにそうね。
弁髪ってさ、だってさ、うん、だって、弁髪ってさ、
うん、
いや、よくさ、日本人違う、日本人はそう、家具と被るのに、
濡
れるから、剃ったっていうじゃん。弁髪ってなんで、
あれでももともとあれですよね。
なんで
中途半端、満州族とか、北方民族と
か、ね。そう、だからなんであの人たちって、ああいう髪型してたの？
一応は、多分その、狩猟とか牙の、
あと
木の枝に引っかからへんように
しとく。あ、そうか。だから、そういう意味での、狩猟民族の、利便性の髪型。
うん
うんうん、でも、ここを伸ばしてるのは、神様がここを掴んで引き上げてくれるからだよね。
あと、あれです
よ。ここってやってんのって髪の毛。
そう、あとその、頭頂部に、うん、あの、神様、魂が宿ったりとかするような、
ね、
うん、そういうのは、まあ、
そういうことだよね。だから、民族的な意味だよね。
あ、そうそうそうそう。民族的な感じでやってたっていうね。うん、で、なんかその、そこで、あの、満州、そうですね。だから、統一でやれって言って、漢民族に強制したりはしてたけど、
うん、
なんか、その辺の、まあ、あそこら辺もね、だから、漢民族のね、ところと、うん、満州族のところと、で、北の方にはね、
うん、
いて気がいてね、みたいなね。その長いところでね、あの、ぐちゃぐちゃしてたりしますから。あと、なんかやっぱ、清朝への忠誠心をね、示したりとかいうところで、弁髪は結構出てくることが多いのかなーって思ったりしたけど、うん、なんか、そう、でもそういう文脈で、なんか、こう、転足、反転足運動があった時に、むしろ転足は守ろう、みたいな雰囲気の話が、なんか、出たこともあった、みたいなのが書いたな。
なんかさ、全然関係ないんだけど、これカットするかもしれない、
うん。
面白い話したら。
して。
なんか、あの、うちがこの間飲み会の時に、ダライラマ14世と、話した時に、
うん。はい、お世話になってます。
うちなんか、もう、家、まあ、出てかなきゃいけないんですよね、みたいな話した時、
うんうんうんうん。
で、まあ、そこでも他の人が住むかもしれないし、みたいな話した時、うん、あれみたいですね、ってあの、ラストエンペラーの。ここが昔で、あの、資金所で、
ね。最後のね、最後の資金所の見学に
ね。あれで、コオロギにこうやって、みたいな、ああいう感じですかね。そこまでじゃないけどね、っていう。
最後にね。
最後にね。
あの、一般のね。
そう。
関係、あの、ただの観光客としてね。
で、だからそう、言った、だからもう、私も、で、ボケちゃったりとかしてね。昔は私ここに住んでたんだよって、あ、まあ、またまたって言われて、もう昔の私が住んでたこととかも誰も知らなくなってね、ここに住んでたんだよって言ってもそうなるんでしょうね。終われますけどねって話をした時に、そうみたいですね。あの人の感性ってさ、
めっちゃおもろい。
素晴らしい子、面白いね。
めっちゃ面白い。ね、すごい。
瞬時にその返しできる。
いや、無理やで。
すごいよね。
発想力が素晴らしいし、うん、あとあのね、ラストエンペラーがそこで出てくるところがめちゃくちゃ。いや、さすがさ、やっぱさ、ハンドルネームにダライラマってつけるもん。
うん。すごいよね。全然意味わかんないけどすごいね。
もうめっちゃすごい。
言ってた。
すごい、天才や、やっぱり、うん。すごいよね。
うん、すごいね。
素晴らしい。いろんなね、いろいろ作ってもらってますしね。めっちゃいい話やった。
うん。うん、だから、そういうことみたい。私はだから、うん、観光ガイドになるしかないですね。
観光ガイド。
将来。あの、このね、港区の観光ガイド。
いいここは昔ね。
ここは昔ね、つって。
それからここにはね。
そう。っていう観光ガイドあるしかない。家追われてね。
家追われて、
うん、
家追われてっていうのが、うん、資金所追われるかごと
くね。最後ここに住んでたんだよ。
どういう観光なんやっていう。
わかんないけど。
面白い、うん。そうね。もうさっきの、ちょっと資金所のやつより面白い話もできひんわ。
いいね、別に完成形出さなくて、それ。
確かに、うん。あ、そうそう。
うん、
で、なんか雑多な話をしてからなんかいろいろ忘れてきたな。うん、あ、でもね、まあ転職はとりあえず、うん、なんかあの、一つで分けたことなかったね。なんかちょっと迷ったんですよ。なんかその、人体変形系でまとめようかなと思ったんですけど、うん、ちょっとなんか、あの、どちらかりすぎるなと思って。うん、コーンヘッドと転職一緒に出てきたらさ、なんか、ちょっと、なんか、何の味がするか分からん料理みたいな気がするなと思って。
うん。でもそれはそれで別に。
あ、これそれでね、うん。そうそう。でもなんか、奇襲っぽいけど、結構なんか、まあ、分かるというか、
うん、
まあ、やるハードルはやっぱむっちゃ高いし、うん、あと、後々のデメリットがでかすぎるけど。
デメリットって何？
ああ、その、身体的に動きにくいとか、
うん、
そういうね、危険というかね。ただまあ、まあ、転職をとりあえずやろうって
思う。コーヘッドってさ、
うん。
転職ってどっちかデメリットでかいんだよ。コーヘッドの方がさ、
コーヘッドはだいぶ悪そうですけど。
でも、脳にも損傷くるから、で、もうバカになっちゃってるじゃん。うん、発達しないじゃん、脳があれやられたら。
うん、絶対頭痛いよ。
頭痛いし、あとは、あの、
ずっとね。
脳の成長が妨げられるからバカになると思う。
なんかいろんな嫌な要素が起きそう。頭の方がなんかその。
転職はでも、脳にはやられないから。
まあね、動いてなかったら、まあ大丈夫か。
ただ、転職はその後に、ね、だから生体号みたいに、なんて嫌な政治とかをするようになっちゃう。
生体号はそれでかわからない。
そうだけど。
それで嫌な政治したか
もわからない。なんか、わかった。もっと、あ、もう、生体が英語にもいるじゃん。やばい、やばい中国の。
やばいエピがね。
やばいエピが。ああいう風になっちゃう。
あれはちょっとね、どこも、まあ、せやな、そうか。あれはでも、
あの、だって、あの人たち生体語より前だから、もっと早い段階で転職されてるからね。
そうだね、そうだね。うん、それはそうだね、確かにね。
うん、もう、しかも、トップのくらいの人たちだから。
うん、まさにまさにのやつですよ。うん、確かに。いや、でも、この辺、どっちも、どっちがいいとか無理やな。
もしどっちか選ばなきゃいけない
と。いやーそう。いや、でもそれやったらもうそれが当たり前の感覚で生まれる感じで、もう、いとかへんかった。
てか死ぬよね。
うん。
死にたいです。
そうやね。感染症を起こして早めに死の。
あの前に、あ、すいません、死にたいですって。
もう4歳とか
やろ。4歳とか、あ、でもやられちゃってたら、うん、別に当たり前だと思うから、
うん、そうなんだから、そこの社会見たらもうね。
コーヘッドは、あ、コーヘッドもそんな早い段階？
ああ、コーンヘッドいつからや？確かに。コーンヘッドいつ始めんやろ？でもそれなりに早く始めんとあかんと思いますね。
絶対嫌だ。だから親を選べないっていうのはすごく、親というか、あの、現代でよかったっていう、いつものパターンに陥るやつ。
ああ、まあでもそうですよ。あの、今のね、あの、今がいいかどうかなんていうのはわからないですけど、昔と比べると、あの、なんか考えれるよね。
そう。でもね、それがね、
うん、
よくうちらがいつもたどり着く結末よね。
うん、毎回言ってるもんね。うん、あの、まあ、いや、その全部うまくいくとは言わんけども、うん、でも、あの、今じゃなかったら、あの、大変なことになってたということはたくさんあるよね、というね。そこはマジでそうですね。それはそう。あれはね、ということで、まぁ、ちょっとあの、雑多な感じでございましたが。
はい。
でさ、なんでうち今回転職やったかっていうと、うん、あれなんですよ、あの、千年やん、転職。でもさ、うん、中国はさ、もっと強い3000年のやつがあるじゃん、つか。
中国5000年とも言われてるしね。
あ、違う違う。中国で、
うん、
これ系で、これ転職千年。
あ、うん。
3000年といえば、
うん、
これは、宦官です。
ああ。
ということで、ちょっと今度は、宦官やろうかな。
これで、なんか、CM でしたか？すごいよ、もう、皆さん聞きました。あの、私は、あれ、うかの見た目の話とか、そういう、なんて、古代、ちゃんと。
あ、スキタイシリーズは？うかの見た目。
スキタイは全然さ、もう、中国どころじゃない遺跡だからね。うん、
どころじゃないけど。まあ、まだでもほら、やっぱさ、中央アジア系は広いからね。
まあ、ごまかしが効くけどね。
いろんなとこがあるから、まだね。
まあ、そう。Aさんは、もうごまかさないと。自分は親中派で行くと。
違う。中華人民共和国の話してないから。
だからそう。でも、中華人民共和国ってさ、うん、まあ、あと分析すると面白そうじゃない？
それは確かにね。うん。うちら近現代はさ、ちょっともうさ、触りすぎるとさ、いろんなさ、ややこしい話になってまうから、やっぱうちらはもう BC の世界に生きないといけないんですよ。
そう、それはなんか、やりたい人に任せて。
お前らは BC に出会っとけっていう。うん、
そう、BC で行く、う
ん。今後も我々は AD ではなく BC の方を中心に、ね。
で、あとあの、顔とかも、顔写真とかももう、うん、半径切れてるような感じ。
あ、そうそう。まあ、何でもね、うん、もう音楽とかも、もう全部もう。
そう、死んでるし、
関係ないし。少なくともね、まあ、500年前まではね、そう。せめてぐらいの感じで言っときたいですね。
そうね。
500年でも最近やからね、言うてね。
これ、信長先輩です。
最近。
600年
うん、500、600年ぐらいのもんやったらね。
信長先輩を全部基準でいけばいいんじゃない？
そうか、だから、信長先輩より後はやめといたいんや。
そう。だから、
信長以前。
信長、ちょっと待って、
BN。Before 信長。
そうそう。BN、すごい。新語誕生。BN、BN みたいだけど。
後ろは BN で。
そう、BN で。
B と、B ピリオド。そう。N ピリオド。
これ本当にあれです。だから、新語誕生ですわ。
じゃあ、今後もまあ、うちらが心がけるというところ
は。BN 以前か BN 以降か。
そう、BN でやっていくっていうね。うん、そう。
BP ね。BP 以降。
うん、そこ、そうですね。P。
プリピリオドね。
あ、そうそう、ピリオドね。そうそうそう。そう、うん、で、やっていくっていうね。そういう感じで。
だから敵は本能寺にありと。
そんな。そう。打ち取られるところやもん。
炎上をさせていくという、そういう意味でね。
あもうね、本能寺がごとくね。
のごとくね。
うちらが信長が書いたら燃え尽きる具合からちょうどいいんです、これで。
そう、それでいい。
これでいいんです。うん、打ち取られるというね。
そう。それでいいんです。
打ち取られるまでは、
ね。全然なんかもう何も別にね、害がないんで打ち取れるぐらいの。
そうです。勝手に、自損で、事故で燃えてるだけ。
自損ラジオ。
自損事故で燃えてるだけなんで、お気になさらず。
お気になさらず。
皆様は安全にお過ごしくださいませ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。